ついなぁ。
ピッピッ、あれ？あれ？クーラー効かへん。
くそ、扇風機かな。クチクチクチ。扇風機も壊れてるしな、うちは、うちは、うちは、あれ、うちはどこ行ったやろ、うちは。
寂しいな
ぁ。誰ですか？
お化けです。
あ、どうも。
そんな時には、
あ、はい。
これ、誰とくラジオ、これを聞きましょう。これを聞く、これは、これは、怪談話が聞けて、これからの季節にぴったりなんです。とても涼しくなります。
うん。
誰とくラジオ、聞いてね。
聞いてね。
誰とくラジオ。
この番組はマサヤンとかいうやつが怪談だのオカルト話だのをダラダラ喋るだけの、聞いたところで誰も得をしないとっても残念なラジオとなっております。怖い話がお嫌いな方、マサヤンみたいなやつの声なんて聞きたくねえやという方は、今すぐ聞くのをやめていただければ幸いでございます。無理をして聞くようなものではありませんので、その点よろしくお願いいたします。というわけで、
さっさと始めろ。
皆様こんばんは、まさやんです。ダルトクラジオ第137回となります。今回は、死ぬほどシャレにならない怖い話を集めてみない、より田所くんお届けいたします。ではさっさと始めましょうか。
マトさん、どこで今働いてるんですか？
トラジ。
あれ、マッチャン今何時ですか？
トラジ。
あれ、バイト先どこでしたっけ？
トラジ。
うわ、今日携帯忘れた、時間分からへん。マッチャン今何時ですか？
トラジ。
あ、アルプスの少女何でしたっけ？
トラジ。
ピザピザピザピザピザピザピザピザ、はい、ここは？
トラジ。
東京特許許可？
トラジ。
違うわ。ああ、すごい。なかなかね、そんな、それ何ですか？トラジって。
トラジ。
え、焼肉屋ですか？
トラジ。
九条の焼肉屋。
トラジ。
海原はるか？
トラジ。
あの掛布のモノマネが得意な店主のオール焼肉屋は？
トラジ。
ああ、シネヌーボーの前。
トラジ。
ああ、
では参ります。死ぬほどシャレにならない怖い話を集めてみないより、田所くん。初めて投下します。小学生の頃、同級生だった田所くん仮名の話、長文になります。田所くんとは小学5年から6年の夏休み明けまで同じクラスだった。田所くんはかなり勉強のできるやつだった。学校の図書館をねじろ、当時は意味がわからなかったと呼び、本の読みすぎですでに眼鏡をかけていた。推理小説が好きで、図書館にある面白い本をいろいろ教えてもらったのを覚えている。ネクラ、ガリベン、メガネの三冠王だった田所くん。これだけなら真っ先にいじめの的になるところだが、彼には他の追随を許さない類まれな才能があった。彼は怖い話をするのが抜群にうまかったのだ。そして彼の話すべてが彼の創作だった。今にして思えば、どこかで聞いたことのある話だったり、当時の事件をホラー仕立ての話に改変していたということなんだろうが、いかんせん小学生、湯水のように怖い話を語り続ける田所くんを誰もが崇敬の目で見ていた。すべての話を自ら創作だと言っていたことから、よくありがちな俺は霊が見える、お前、悪霊がついてるぞ、みたいなインチキ霊感を語ることもなかった。これは僕が考えた話なんだけど、と田所くんが話し始めると、教室が一瞬で静かになったものだった。俺たちクラスメートは、一見の念を込めて、怪談先生グレートと呼んでいた。グレートとつけたのは、学校の先生よりも尊敬されていたからだ。小学生ではよくある意味不明のあだ名だ。普段は略してグレートと呼んでいた。もはや田所の田の字もない。そんな田所くんだが、2回だけ創作ではない話をしたことがある。5年生だった当時、彼の話に巻き込まれるように、学校、全学年で、空前のホラーブームが巻き起こった。最初は、怖い話大会のようなものが、毎度の休み時間に行われるようになった。続いて、こっくりさんが流行し、さらに占いが大フィーバー。放課後は、廃屋や墓地に行って肝試し、夜まで帰らない子が続出した。しかし、この夜まで帰らないというのが大問題に発展。親から苦情が噴出し、さすがの教師陣も対策に乗り出した。これにより、ホラーブームは一時収束した。それでも、田所くんに怖い話をせがむ子が後を絶たず、さすがに先生たちどころか親にまで睨まれると思った彼は、一つ目の創作ではない話をした。その話はわかりやすく言えば言霊信仰の話。僕が話をするとき、なんでこれは僕の考えた話なんだけどって最初に言うかわかる？そう言うとさ、みんなは頭の中で、ああ、これは作り話だって思うでしょ？実はね、これってすごく大事なんだよね。いつもと違う語りに、みんなあれ？っていう表情をしていたのを覚えている。もちろん俺もその中に入っていたが、そんな俺たちに構わず、田所くんは続けた。言霊信仰っ って考え方があってね。理は言葉の霊って書くんだけど、意味はね、すごく強い気持ちで言葉を喋ると、その言葉が力を持つって意味。例えばね、たけしくん、仮名、超ビビリ。およく冗談で、僕に死んじまえって言うでしょ？でもさ、たけしくんが本当に本当に僕が嫌いで、憎くて、殺してやりたいぐらい憎んでいたとするでしょ？そんなたけしくんが僕に向かってそういう思いをありったけ込めて死んじまえって言ったとする。そしたらね、たけしくんの強い気持ちが言葉にひっついて僕のところに来るんだ。そしてね、その言葉が僕に届くと僕は死ぬんだ。言葉に殺されるんだよ。もうこの時点でたけしくんは失禁者だ。しかし他の連中、俺を含めは言葉で殺せるわけねえだろと笑い飛ばした。当然だ。もし田所くんが正しかったら、毎日が葬式で殺し合いだ。なんてデンジャラスな学校だ。そうならないのは、みんな本気じゃないからさ。まあ、そういう考え方があるってこと。それでね、この気持ちっていうのは、自分のものじゃなくてもいいんだ。他の人の気持ちでもいいんだよ。だから僕はわざわざ、僕が考えたんだけどって最初に言うんだ。俺たちはポカーンとした。どういう流れでそうなるのか理解できなかったからだ。僕が前に話した人形の群れの話は覚えてる？あの話を聞いたとき、どう思った？その話は割と最近聞いたので、みんな覚えていた。人気の人形で遊んでいるうちに、誤って口に入れて窒息死した子がいて、販売元が念のため回収。しかし、回収したたくさんの人形には、子供の人形を突然奪われた悲しみと、もっとこの人形で遊びたいという強い思いが焼き付いていて、その思いが死んだ子の霊の寂しいという怨念と結びつき集合体に、そして夜な夜な巨大な人形の集合体は元の持ち主の子供のところに行き、もっと遊びたいという子供の思いを叶えた後、死んだ子が寂しくならないよう窒息死させていくという話だ。確かにあの話は怖かったが、結局は田所くんの作り話だ。怖がるとたけしくんと同列に見られるという思いもあり、見栄を張った俺たちは、どうせ作り話じゃねえか、そう言った。僕の言いたいのはそこなんだよね。もしこれは実際にあった話なんだけどって言ったら、みんなはどう思う？きっとうちの人形は大丈夫かなとか、うちに来たりしないよなとか、捨てた人形が来たりしてとか、不安になるんじゃないかな。だって本当にあった話なんだもの。みんなの人形がそうならないって断言できないよね。誰も何も言えなかった。俺たちの中に一気に不安が噴出した。え、あれ本当の話だったの？つうか、グレートマジで言ってんの？もしかして今までの話全部実話なの？もう混乱の極みだ。ああ、人形の群れは作り話だから安心したよ。でもね、今みんなが感じた不安な気持ち、これが思いとなって僕の話に力を与えちゃうんだ。一人とか二人とか、 それくらいだったらきっと大したことない。でも、何十人とか何百人とか、たくさんの人が不安に思って、本当に起こるかもしれないって考えたら、それが集まって、すごく大きくて強い思いになるんだ。その思いが、僕の階段の人形の群れにひっついたら、どうなるかわかる？それまでは、僕の作り話だった人形の群れが本物になるんだよ。本当に起きるかもっていう思いが強ければ強いほど、より本物になるんだ。だから、そうならないように作り話しかしないんだよ。田所くんの創作ではない話を聞いた俺たちの心は一つだった。シャレにならない。つまり、怪談話を怖がれば怖がるほど実際に起こるんだよ、と言われたようなものだ。今考えれば、子供信仰とは全然関係ない気もするし、これもある意味で創作だったのでは、とも思うが、当時これを言われた俺たちは、子供信仰のシーンよりも、怖がるとマジで起きる、というシャレにならない話に震え上がった。この田所くんの創作ではない話は、あっという間に全校に広まった。そりゃあそうだろう。今までなぜ田所くんが作り話しかしなかったのか。その理由が明らかになった上、怖がると嘘の話も本物になると言われたのだ。これを機に学校のホラーブームは完全に収束した。これが田所くんの創作ではない話の一つ目だ。その後、ホラーブームが繰り返すこともなく、俺たちは6年生になった。ブームは収束したが、全く怪談話をしなくなったわけではなく、俺のクラスは時折田所くんの怪談を楽しんでいた。田所くんの怪談を聞きに、他のクラスからもたまにやってきていた。大きな問題もなく、せいぜい放課後に教室を占拠するぐらいで、先生たちも多めに見てくれていた。そして、小学生最後の夏休み明け。田所くんは夏休みの終盤に体調を崩していたらしく、2学期が始まって1週間ぐらい休んでいた。一人だけ夏休み延長してんじゃねえよ、とみんなに言われ、弱々しく笑っていたのを覚えている。ともあれ、1週間お預けを食らっていた俺たちは、今日の放課後、楽しみにしてるぜ、と口々に言った。いつものように、放課後の教室に集まった俺たちは、夏休みの思い出を交えながら、田所くんの怪談を聞いた。その時の田所くんの話は、蓋の話。その内容は、以下の通りだ。ある小学生が、夏休みを利用して一人でおじいちゃんとおばあちゃんが住んでいる田舎に遊びに行った。田舎といっても乾村というわけではなく、それなりに栄えている町だ。小学生は自由研究で神社やお寺を調べるつもりだったので、その町の神社などを回っていた。町外れの小山の上に立っている神社に行ったとき、小学生はその裏手に何か妙なものがあるのを発見した。木でできた蓋だった。直径150センチくらいの円盤で、汚れ具合から見て随分古いものだった。手に取ってみると意外なほど重く、かなりしっかりしたものだった。厚さは10センチ近くあり、木の板を何枚も重ねて作ったもののようだった。表は木目がわかるほどだったが、裏はなぜか真っ黒に閉ざされていた。 小学生は、蓋があるなら、この蓋をしていた穴か何かがあるのでは?と思い、周辺を散策した。しかし、何も見つからず、諦めて帰ろうとした時、ふと思い立って、神社の社の中を覗いてみた。その発想は正解だったようで、社の中には、同じような蓋が置いてあった。祭壇の上に飾られており、周囲を幾重にも墨縄が貼られていた。何に蓋をしているのか、どうしても気になった小学生は、社の中に入り、祀られている蓋に近づいた。しかし、不思議なことに、蓋は祭壇に立てかけられているだけで、何かに蓋をしているわけではなかった。余計に好奇心をくすぐられた小学生は、締め縄をくぐり、蓋の裏手に回った。すると、薄暗い中はわかりにくかったが、蓋とほぼ同じ大きさの金属の円盤が貼り付けられているのがわかった。この金属板も、また随分と古いもののようで、酸化して真っ黒だった。どうか、水道のようだった。小学生は、その金属板が何なのか、とても気になったので、蓋を外そうと試みた。しかし、蓋と金属板は、ぴったり貼り付いているようで、びくともしない。諦めた小学生は、せめて記録に取っておこうと思い、金属板の裏側を写真に撮り、持ってきていたスケッチブックに写生した。その後、田舎から帰ってきて、写真を現像に出したのだが、肝心の金属板の写真がない。どういうことかと現像屋に問い詰めると、真っ黒の写真が何枚かあったそうだ。撮影の順番から、それが金属板を写したものだと分かった。小学生は無理に頼み込み、その真っ黒の写真も現像してもらった。それから、小学生は夢に悩まされるようになった。夢の中で彼は同じように金属板と蓋を剥がそうとするのだが、どうしても開かない。爪が剥がれるのも構わずに躍起になるが、結局何もできずに夢から覚める。日を追うごとに小学生は、あの金属板が何なのか、気になって気になって、仕方なくなっていった。その日も同じように、蓋と格闘する夢を見るが、いつもと異なっていた。蓋が、少しだけずれたのだ。小学生は歓喜した。ついにこれが何かわかるときが来た。そう思って一層力を入れるが、その日はそれ以上動かなかった。ところが、その日から夢を見るたびに少しずつ蓋が開いていった。小学生は流行る気持ちを隠そうとせずに、毎晩毎晩蓋と格闘した。夢から覚めても考えるのは蓋のことばかりで、夏休みの宿題も自由研究も掘り出して、起きている間にすることは、真っ黒の写真を眺めるか、金属板の絵をひたすらスケッチすることだった。そしてついに、蓋がされていた金属板の表面が現れた。小学生は狂気して思いっきり蓋を引いた。するとどうだろう。あれほどびくともしなかった蓋が、いとも簡単に外れた。小学生は金属板の表面の全貌を見た。それは、ただただ真っ黒の金属板だった。だが、まるで吸い込まれそうな黒だ。小学生は金属板の表面に触れようと手を伸ばした。その時、彼の耳に何かが聞こえてきた。 それはとても小さな声で、ひたすら何かをつぶやいていた。どうやら、金属板から聞こえてくるようで、小学生は何と言っているのか確かめようと耳をつけた。
開けろ、開けろ、開けろ、開けろ、開けろ、開けろ、開けろ、開けろ、開けろ、開けろ、開けろ、開けろ、開けろ、開けろ、開けろ、開けろ、開けろ、開けろ、開けろ、開けろ、開けろ、開けろ、開けろ、開けろ、開けろ、開けろ、開けろ、開けろ、開けろ、開けろ、開けろ、開けろ、開けろ、開けろ、開けろ、開けろ、開けろ、開けろ、開けろ、開けろ、開けろ、開けろ、開けろ、開けろ、開けろ、開けろ、開けろ、開けろ、開けろ、開けろ、開けろ、開けろ。
ひたすら、開けろ、とつぶやく声が聞こえた。びっくりして離れようとしたが、耳が離れない。それどころか、ついさっきまで感じていた、金属板の冷たさが、いつの間にか消えていた。次の瞬間、真っ黒の表面から、赤黒くただれた二本の腕が出てきて、彼の頭をわしづかみにした。抵抗する暇もなく、小学生は真っ黒の金属板の中にひるじ込まれた。そして、そこで夢から覚めた。夢から覚めた小学生には、もはや恐怖心など欠片もなかった。ただただ、夢だけではなく、現実の金属板も確認したい、その一心だった。彼はすでに、あの金属板に取り憑かれていた。小学生には確信があった。あの時は、びくともしなかったが、今なら、開けられる。夢で開けた自分だからこそ、開けられる。そう信じて疑わなかった。もはや、夢など待たずともよい。すでに、金属板以外のことなど、考えられなくなっていた小学生は、親に黙って再び神社に向かった。そして、小学生はそのまま行方不明になった。夢と同じように、金属板の中に引きずり込まれたのか、あるいは別のことが起きたのか、それは定かではない。結局、あの金属板が何だったのか、それは誰にもわからない。知っているのは、小学生と、蓋をした誰かだけだ。田所くんの話の面白いところは、創作にもかかわらず、話のラストで全てが明らかになるわけではない、というところだ。この蓋の話にしても、結局その金属板が何なのか、わからずじまい。話が終わり、ひとしきりブルッた後、俺たちは、話の続きというか、あの金属板が何だったら面白いか、という話題で盛り上がった。ありきたりだが、あの世に繋がっている鏡、というのが多数だった。あの世じゃなくて地獄だ。いや、精神世界だ。鏡じゃなくて時空の歪みだ。と、いろいろな想像を話して楽しんだ。だが、なぜかわからないが、みんなその話に小さな違和感を感じていた。そしてその後、田所くんが伝説となった出来事が起こる。田所くんは翌日、学校を休んだ。そもそも体調不良で、一週間休んでいたこともあり、また具合が悪くなったんだろうか。と誰もがそう考えていた。しかし、田所くんは、その翌日も、そのまた翌日も、学校を休んだ。そんなに悪かったのか？と不安になった俺たちは、先生のもとに行き、お見舞いに行きたいです、と言った。ところが、先生は首を横に振った。先生曰く、田所くんのところは今大変だから、見舞いには行くな。俺たちは驚いた。大変って、もしかしてかなりやばい病気とか？
ひょっとして、あの日無理していたのか？など、様々な憶測が飛んだ。そして田所くんが休んで2週間後、先生の口から事実が語られた。田所くんはあの日、蓋の話をした日から、行方不明になっていた。先生も、田所くんの親があまり話そうとしないので、詳しい話を知っているわけではなかったが、どうやら田所くんは、蓋の話をした日、家に帰らなかったようで、それ以来、行方がわからなくなっているらしい。すでに警察も動いていて、誘拐もあり得るとのこと。彼の最後の目撃情報は、蓋の話をした夕方、森の駅で見かけたというものだ。一体田所くんは、どこに行ってしまったのか。駅以降の田所くんの足取りをつかめないまま、一月が経ち、警察も、継続捜査という形で対策本部を解散したらしい。田所くんの家族もそれを了承したらしい。だが、俺たちは田所くんの居場所を知っていた。あまりにもバカバカしくて、でも、それ以外ありえないと思っていた。それに気づいたのは、先生から、田所くんが行方不明になったと聞かされた日の放課後だった。その日から公開捜査に切り替わり、誘拐の線もあるから、ということで午後の授業は中止、帰りはもちろん集団下校。一度家に帰り、その後近所の公園にみんなで集まった。行方不明というあまりに日常からかけ離れた事態に、どうしていいかわからず、その日はみんな静かだった。ポツポツと彼の話をしているうちに、その場にいたみんなが同時にあることに気づいた。田所くんは、蓋の話をしたとき、言うべき言葉を言わなかった。あの時感じた小さな違和感の正体、それは彼の話に、これは、僕が考えた話なんだけど、という言葉が抜き落ちていたことから来るものだった。それに気づいた瞬間、全員が、ああ、そういうことだったのか、と奇妙に納得した。あの話は実話だったのだ。話の中に出てきた小学生とは、田所くん自身だったのだ。彼は、彼の話してくれた内容に違わず、行方不明となったのだ。怪談先生グレートは、文字通り自ら怪談になった。そう考えると、不思議と悲しくはなかった。やっぱりあいつ、グレートだな。誰かがぽつりと言った。みんなの心の内を代弁する言葉だった。田所くんの最後の会談は、彼自身の話。そして彼は伝説となった。これが田所くんの話した、創作ではない話の二つ目だ。あれから20年が経ったが、田所くんは今も見つかっていない。田所くんの親もすぐに引っ越してしまい、祖父母の田舎はどこなのか、とか、写真やスケッチの話を聞くことはできなかった。今から考えれば随分とむちゃくちゃな結論なのだが、俺たちの中では彼に敬意を払う意味も込めて、彼の行方不明の原因は金属板だとしている。当時のクラスメートで同窓会をするときは、自ら階段となったグレートに乾杯が決まり文句だ。以上が田所くんにまつわる話だ。思った以上に長文になってしまい、申し訳ない。
番組名が難しい、番組名が言いづらい、番組名を覚えてもらえない、検索しても出てこない、つかみが無駄に面白い、つかみ以外はあまり褒められない、フリー BG 探すのが面倒だから自作曲で対応、基本は一人喋り、たまにゲストが来る、ゲストと打ち合わせをしない、スカイプつないで5分、
こんな番組ですが皆様よろしくお願いします。 DY のパルベライズビートはシーサーブログで毎週日曜日更新中。
怒られたことを怒られ、
いかがでしたでしょうか。さて、ダルトクラジオを配信しておりますシーサーブログのページにメールフォームを用意しております。ご意見、ご感想、その他ございましたら、そちらからお願いいたします。というわけで、今回もメールがございません。では、この辺で終わりにしておきます。さようなら。
DY デジタルシングル L&P、iTunes ストア、Amazon Music などを通じて発売中。